皆さんおはようございます。先週教会の喫茶室グレースで、そして、訪問栽培隊と一緒に訪れた市内八幡町にある高齢者の施設で、クリスマスの時にですね、目に留まるクリスマスを象徴している3つの色についてお話ししました。皆さん、今朝赤いセーターやまたは白いセーター、緑のセーター着てる人がいますけど、皆さんにとってこのクリスマスを象徴する色とはどんな色があると思いますか？毎年大光節に入ると礼拝堂に、白い真っ白な純白のシクラメンを、そして赤と緑の葉っぱがきれいな、ポインセチアを飾ります。この3色、白、赤、緑、他にも黄金のゴールドですね、金色もありますけど、この3つが主にクリスマスを象徴する3色ではないかなと思います。じゃあこの白、赤、緑、何を意味しているのか、象徴しているのか、皆さんがまだイエス・キリストを受け入れてない家族や友人にですね、クリスマスって何って聞かれた時に、あ、3色で白、赤、緑ということで教えてあげたらいいかもしれません。白は罪と汚れが全くない聖なる神の清さ、純潔を表しています。赤は私たち人間への神の愛、そして私たちを救うために十字架にかかって血を流されたイエス・キリストの血を表しています。そして最後に緑は、私たちに無償のプレゼントとして救い主イエス・キリストを信じる者に与えられる永遠の命を表しています。緑はクリスマスツリーに用いられる常緑樹、もみの木やこの杉の木にも表されています。永遠に枯れることのない永遠の命を表しています。クリスマスを象徴するこの3色は、神がなぜ御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださったのか、なぜ私たちがクリスマスを共に喜び祝うのか、その意味を伝えています。父なる神、御子イエス・キリスト、聖霊からなる三位一体の神が、創世記の一章で、さあ人を我々の形として、我々の似姿に作ろうと宣言して創造されたのが私たち人間でした。けれどもその後罪のために堕落してしまい、死ぬ定めを負うことになった人間を本来の創造の姿に回復させるために、御子イエス・キリストが救い主として使わされました。死んでも生きることができるように、永遠の命を与えるために、御子イエスが聖なるものを、神のことを呼ばれるものとして誕生しました。私たちはこのことを覚えて共に喜び祝います。今朝は先ほど朗読された3つの聖書の箇所から、旧約聖書の2箇所、5章、ルカの福音書の1章、そしてヘブル人の手紙の10章を通して、なぜイエス・キリストがこの世に生まれてきてくださったのか、クリスマスの意味をご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの降誕節を祝う 第二礼拝へ招き導いてくださり感謝いたします。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが一人一人に聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主よ、どうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお祈りし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。最初に旧約聖書の、御箇所五章二節から五節をお読みします。五章の二節。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さいのだが、あなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。それゆえ彼らはそのままにしておかれる。産婦が子を産む時まで、その時彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰る。彼は立って主の力と彼の神主の皆の栄光意向によって群れを飼う。そして彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果ての果てまで及ぶからだ。平和は次のようにして来る。主イエスが誕生する数百年前に、預言者ミカは救い主がエフラテ地域の小さな町ベツレヘムで誕生することを預言していました。ベツレヘムはダビデの町としても知られていました。同じベツレヘム出身のイスラエルの王ダビデの血を引く子孫の中から、神の人類救済の目的のためにイスラエルを治めるものとして生まれることが、この御箇所五章の二節の後半に記されているように永遠の昔から定まっていました。三位一体の神が創世記の一章二十六節で宣言されたように、天地創造の時からすでに御子イエスは存在しておられました。そしてこの五章の四節にあるように、父なる神の力と意向によって人間の歴史の中で主イエスは神の民からなる群れを飼うために良い羊飼いとして来てくださいました。四節の後半と五節の前半から、救い主がイスラエルの支配者として来られたのは、清い聖なる神と正しい関係、この平和の関係を回復させるためにやってきてくださったことがわかります。救い主を信じる者は清い神との関係が修復されて安らかに住むことができるようになります。安心して暮らすことができるようになります。このことを主イエスはヨハネの福音書の14章でこのように弟子たちに教えています。ヨハネの福音書14章27節をお読みいたします。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じように与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりません。救い主が私たちの世界に来てくださったことにより、私たちは聖なる神を前にしても罪の裁きを恐れることがなく、主にある平安を得ることができます。御子イエスの贖いの十字架、流された赤い血潮によって私たちはすべて罪から清められ、聖なる神との正しい関係、 本来あるべき関係を回復して、創造主なる神との交わりを楽しむことができるからです。このことについてですね、使徒ヨハネはその書簡第一ヨハネのヨハネの手紙第1の1章7節から9節で次のように教えています。7節、もし私たちが 神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。次に、ルカの福音書1章の箇所を見ていきたいと思います。神の御使いから、あなたは身ごもっている男の子を見ます、そしてその名をイエスとつけなさい、その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。このように神の御使いから告げられたマリアは、どうしてそのようなことが自分の身に起こるのか戸惑いましたけれども、彼女の親類のエリザベツが不妊と呼ばれているのにもかかわらず、もうすでに妊娠6ヶ月であることを、神にとって不可能のことは何もありませんという御使いの言葉を信じて、マリアは、私は主のしもべです、主のはしためです、どうぞあなたの言葉通りにこの身になりますようにと答えました。マリアは神に素直に御使いの言葉を信じ、その御言葉に従いました。ルカの福音書39節からですね、1章の39節から45節、もう一度お読みいたします。それからマリアは立って産地にあるユダの町に急いで行った。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入った。ちょうどその時、私の胎内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことを必ず実現すると信じた人は幸いです。長年不妊であった親戚のエリサベツがもうすでに妊娠6ヶ月であると聞いたマリアは、産地にあるザカリアの家を目指して急いで行きました。マリアが住んでいたナザレからエリサベツが住んでいるユダの町まで距離にして約80キロから100キロ以上、110キロぐらいあったと記されています。どんなに急いでも、歩いて急いで行っても2日半から3日はかかる長旅でした。エリサベツの体内にいた6ヶ月になる胎児バプテスマのヨハネがマリアの声を聞いて喜びを取ったこともマリアにとっては驚きだったかもしれません。けれども何よりもマリアにとって驚きの言葉は、エリサベツが私の主の母が私のところに来られたわと、すでにマリアの身に起こっていることを知っていたことだと思います。主イエスの先駆けとしてユダの荒野で神の国の到来、罪の悔い改めを宣言するバプテスマのヨハネの母である エリサベツが真理とはいえ年下の若いマリアを私の主の母と呼んだことは、エリサベツのメシア、救い主イエスキリストへの信仰を表しています。彼女はもう御使いからそのことを聞いて、マリアの体内にいる子が救い主であることを信じていたわけです。マリアはエリザベスの言葉を聞いて、御使いの神にとって不可能なことは何もありませんという言葉を確信したことと思います。これらの出来事によってマリアの信仰はさらに深められ強められていったに違いありません。45節のエリザベスの言葉はマリアの信仰を褒めたたえています。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。最後3番目にヘブル人の手紙の10章を見ていきたいと思います。救い主イエスがベツレヘムで聖なるものを神の子として生まれてきてくださった目的が、ヘブル人の手紙の10章5節から10節に記されています。もう一度5節から10節読みします。ですからキリストはこの世界に来てこう言われました。あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで、私に体を備えてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びにはなりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。神よ、あなたの御心を行うために以上の通り、キリストはあなたは生贄や捧げ物、全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物、すなわち律法に従って捧げられるいろいろなものを望まず、またそれらをお喜びになりませんでしたと言い、それから今私はあなたの御心を行うために来ましたと言われました。第二のものを立てるために初めのものを廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。ヘブル人の手紙の著者は、旧約聖書の出引きに記されているこの全焼の生贄や穀物の捧げ物、和解の生贄、罪の生贄、在家のための生贄などが私たち人間の罪を取り除くには不十分である、無力であることを教えています。旧約聖書の世界では、それぞれの罪を神に許していただくために、人々は動物の生贄を捧げていました。羊や牛などを贖いの生贄として聖なる神に捧げていました。けれども旧約に記されているように、第二のものを建てるために初めのものを廃止されるのです。ここに記されている第二のものとは、初めのものとは、その関係が神への2種類のなだめの備え物の違いを説明しています。前者は旧約聖書の出引きに記されているモーセの律法を通してイスラエルのために与えられたさまざまな生贄や捧げ物を指しています。それらは聖なる神を満足させることができない不完全な捧げ物でした。けれども第二の捧げ物は、神が望んでおられる完全な生贄として、後から来られる救い主イエスキリストを指し示しています。この来るべきメシアをあらかじめ指し示すために、出引きで初めの生贄が記される必要がありました。こうして旧約聖書が指し示しているように、主イエスは神の備えてくださった完全な生贄として、私たちの罪贖いのためにこの世に人の子として来てくださいました。人間と聖なる神との正しい関係を回復させるために、なだめの供え物として神の御心をなすために 神の御子であると同時に完全な人の子としてベツレヘム生まれてきてくださいました。主イエスが救い主として生まれてこられ、人間の罪を取り除く神の子羊、なだめの供え物としてただ一度だけご自身を十字架で捧げてくださった。十字架の贖いの技を通して救い主イエスキリストを信じる者は、その罪が十字架で流されたその血によって清められることがわかります。動物による虚しい捧げ物を犠牲制度ではなくて、人々の心の従順と正しい心を神が望んでおられたことが旧約聖書の時代から教えられています。ダビデが詩編の51編で賛美しているように、神は私たち人間が聖なる神の前にへり下り従順であることをいつも望んでおられます。旧約聖書の詩編51編16節17節を見ます。誠に私が備えても、あなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、打たれた砕かれた心、神を、あなたはそれを蔑まれません。最後にまとめます。今朝の聖書の言葉をお聞きになって、皆さんの心の内に冒頭でお話ししたこの白、赤、緑に込められたクリスマスの意味が響いたでしょうか。白が象徴する聖なる神との平和な関係を回復するために、清い神に近づくことができるように、清い神の前に立つことができるように、主イエスはダビデの王の子孫として神の力と神の御名の意向を持ってベツレヘムにお生まれになりました。そして主の言葉と可能性を信じる者の幸いがマリアとエリサベツに満ち溢れていました。神からの招きは、清い神がその神との交わりを楽しむところに私のところに来なさいと招いてくださっている。その招きに応えるためには信仰が必要です。マリアとエリサベツに信仰が満ち溢れていました。クリスマスの物語の主人公は、聖書すべての物語の主人公である三位一体の父なる神、御子イエス・キリスト、聖霊です。そしてクリスマスの物語の対象であるもの、受益者と呼ぶべきなのか、恩恵を受けるものは私たちすべて人間です。なぜならば、赤が象徴している神の愛を受ける人間、そして主イエス・キリストが十字架で流された血は全ての人間に対するものだからです。主イエスが完全ななだめの供え物として十字架にかかって死んでくださったことが、神が私たちのために備えてくださった最高の恵みのプレゼントです。もうすでに主イエスを救い主として信じ受け入れておられる方は、主イエスの模範に倣い、いつでも神の御心に従順で神と隣人に仕えるものとして、神の御心をそれぞれの人生で実現することができるように、良い実を結んで、そして清いものとして日々新しく変えられていくことを共に祈り求めていきたいと思います。神の恵みのプレゼントである主イエスをまだ個人的な救い主として信じ受け入れていない方がいらっしゃるならば、あなたをいつも愛しておられる神との正しい関係を回復し、そしてこの緑が象徴している永遠の命と神との安全な平安な関係を回復することができるように、 主イエスキリストを救い主として信じ受け入れることをお勧めしたいと思います。聖なる神の御心とは、完全ななだめの備え物である主イエスの働きを通して、私たちが日々新しく聖なるものとして変えられていくことです。聖化をされていく。私たちは聖なるものとされますという、このヘブル書の言葉、救い主イエスを信じている者にとっても、完全なものに変えられる日まで永続する、ずっと続く効果を表しています。主よ、どうぞ私たちの心を洗ってください、雪のように白くしてください、共に祈っていきたいと思います。お祈りいたします。この御心に従って、イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝の御言葉を感謝いたします。あなたが私たち人間を三位一体の神の父なる神、御子イエス・キリスト、聖霊になる三位一体の神に姿に似て創造してくださったことを覚え、感謝いたします。また人間が犯した罪のために堕落しているものを、あなたが救うために御子イエス・キリストを救い主として、神の子として、完全な人の子として、この世に最初に使わせてくださったことを覚え、感謝いたします。主、どうぞ私たちが共にあなたの最初のご降誕を祝い、太鼓を祝うときに、一人でも多くの方々にこの良き知らせを伝えることができますように、あなたとの正しい関係、清い関係を回復することができるように、あなたが助け導いてください。また今私たちがあなたの再臨を、再びあなたがこの世に来てくださることを願い、祈り、待ち望んでいるときに、どうぞさらにあなたの聖霊の助けによって清いものとして作り変えられていくことができますように、どうぞ私たち一人一人をあなたが清めてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。